矢蓋秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、胃は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどにですね、触れながら、時代の常識からのね、離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東2条11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオで生放送でライブでお届けをさせていただいております。今日はなんかこう気分的にね、すごいこうゆったりした感じでやらせていただいておりますけどね、まあ春かなという感じですが、この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方が24局の6699。こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ、ここ最近の話題ですが、昨年の11月からですね、インターネットでの販売をちょっとこうやってみようかなということで、まあ、オファー勧誘もありましたんでね、ちょっとこうやり始めてるんですが、今週の月曜日かな、4日の日から、大売り出しということでね、協賛しながらちょっとこうスタートしております。まあ、1週間の予定なんですけども、ちょっと初めてのことなのでね、様子を見ながら、いろいろこうアレンジしながらね、まあ、やっておりますが、まあ反応はぼちぼちこう出てきてるかなというところですけどね。まあ不慣れなところでね、まだこう処理がうまくいってないというのもあるんですが、まあちょっとこう楽しみにしておりますね。それと先週はですね、帯広市の小規模加工研究会というのがございまして、そちらで恒例の味噌作り、体験会ということでね。まあ、工場越しを火曜日にやって、金曜日は本仕込みだったんですが、生徒さんたくさんこう来ていただいてですね、ワイワイ言いながら、味噌を仕込んで、皆さんこう、やったーみたいな感じでお持ち帰りいただきましたね。一人4キロずつかな、箱詰めにしてね、持って帰っていただきました。まあ、楽しい時間をね、こう過ごさせていただいて、まあ、市役所のね、職員さんも来られたんですが、なんかみんなの前で来年もやりますからみたいな感じで公言されてしまって、それ私やるのかなって言ったらそうですよみたいな感じでね、もうすでに来年もやることになりまして、なんかこう結構皆さん楽しみにされてるみたいで、3年味噌を寝かしたいから3年連続できますとかいう方もおられましたけどね、まあ嬉しい限りでございます。それからですね、昨年から、まあ、ほとんどですけどね。ミキサーをやっていただいております。かなえさんですが、今日もこう、緊張して疲れた。目の下にクマできてたかな、みたいな感じで、まあ、スタートの段取りもね、2回、3回復習しながら、頑張っておりますが、彼女はですね、毎月、昔話をこう読むという会を開催しておりまして、前回ですね、英処理さん、本堂で、まあずっとそうなんですけども、やられました。まあ私もね、ずっとお手伝いをさせてもらってるんですが、本当にですね、普段ではありえないような、こう、静けさ、おごそかな感じのですね、お寺の本堂で、昔話をこう、聞かせていただくということで、 その静けさの中でですね、その言葉が映像になってこう頭の中に入ってきて、目の前にですね、その、物語の映像が浮かんでくるというね、普段ではちょっとこう経験することがないような、体験を、まあ、ずっとさせていただいてるんですが、まあ、クリスタルさんもね、ほとんどこう来ていただいてまして、非常にこう楽しんでいただいてると。まあ、他もですね、ずっとこう続けて来ていただいている方もおられて、お互いでこういろんな話をしながらね、感想を言いながら、まあ、こう映像の具合だとかね、まあ、そんなことを話しながら、楽しくいつも、お話を聞かせていただいております。また興味のある方はですね、今月3月も、28日ですね、開催予定しておりますんで、また近くなりましたら、まあ、次回かな。インフォメーション案内させていただけたらなというふうに思います。そうですね。今日もですね、素敵なおはがきをいただいております。クイキンディさんですね。春らしいこう桜色のグラデーションで。まあ、スタンプは、ピーターラビットとサギかな。あと、犬かな。海賊のね、素敵なスタンプをつけていただきました。読ませていただきたいと思います。味噌作り。6中土までの作業。いいね。書いていただきました。今は何でも除菌、殺菌と騒ぎすぎますが、騒ぎますが、過剰反応です。書いてますね。家庭で、工事起こし、納豆と無縁の場所と言ってもなかなか難しいです。豆のハンバーグ、100円。価格破壊。購買意欲アップ。買い手はもちろん嬉しい。売り手は少しでも高く売り、利益を出したいと。高値をつける結果、手が出ないと。店から足が遠のく、よくあるパターン。高くても納得できる場合と、いくら商品が良くても人が不快であれば、結局離れますけどね。それより、卵の加工品、添加物23種とは、ゾッとします。書いていただきました。味噌作りですけども、六中、まあ本当にね、いい環境とは言えないところで、あえて、まあ味噌をね、毎年こう作ってるんですが、まあ非衛生的と言われがちですが、まあ昔はですね、その味噌を仕込む、木の樽でですね、まあそれも使いまして、もう木が腐って黒くなってるような樽で味噌を仕込むわけですよ。とても衛生的とは言えない。まあ、まな板にしても何にしても、まあそうなんですけども、手を洗うにしても、国置きの水とかですね、まあそういうことをやってたんですが、問題は起きなかったですね。これは、微生物発酵の世界ですから、もともと菌を使ってですね、繁殖してもらうということなので、ほとんど該当しないですね。まあこういうところもちょっとこう、みんなで学習できればな、ということもございました。あと、ま、工事起こしは、あえて難易度の高い豆工事。これを、みんなでこう、ワークショップでやるんですが、まあ、納豆の問題ね。まあ、これもですね、菌がどのようなものかと、どのような悪さをして、どのような良いことをしてくれるかという学習もこうしてもらいたいということで、あえて豆工事をこう体験するということもやっていただいておりますね。あと、まあ、豆のハンバーグ100円、価格破壊。これはですね、生産者でなければやることができないことの一つに、やはりこの、自分たちが作ったね、栽培した原料で、こういうものを作るということ、あるいは、手作りでバンズ、パンを焼くということで実現が可能であるということであれば、まあ、これは挑戦すると面白いかなということで、まあ、お客さんにね、喜んでいただけるということで、まあ、やりたかった一つですね。まあ、あと、そのね、最後に書いていただきました、卵の加工品、添加物23種類。まあ、これはですね、開発担当者の方が3年間温め続けて、ようやく完成したということを言われておられました。まあ、これで大きなトラブルに、こう、発展するんですけども、まあ、開発担当者にすればよくこれだけのものが作れただろう、どうだ、危険みたいな感じですけども、 実は、まあ、その反動がすごかったということがありましたね。まあ、工場は偉い目にあったし、まあ、食べられた方も、この添加物が、こうね、たっぷり入った卵焼きを、お正月のおせちとしてね、こう食べられてどうだったのかなというところをね、中身知ってるだけにちょっとこう想像してしまいますけれども。そういうことでございました。フリキンディさんですね。いつもありがとうございます。それでは、今日の一曲目お届けしたいと思います。こちら。1曲目ビートルズ聴いていただきました。まあ季節がですね、どんどんこう春に向かっていって移り、次が啓示地なのかな、まあこういうのもね、どんどんこう進んできて、で雪もなくなって春めいてきてということですけれども、例年ですね、種まきの第1回目、うちは計画では2月の20日なんですが、21日が大安なので大安にしようかなというふうに思ってで、1日逃したんですね。そしたら、21日は天気が良くなって曇っていたということで、22日がですね、初めての種まきだったんですね。で、一番最初に種をまくのが、ハウスに、生食するトマト、それから、キャベツ、それとケールと。この3種類になるんですが、まあ、種はですね、トマトに関しては全部、ケールもそうですけれども、自分のところで採れたトマト。まあ、それの中身をこうほぐしてですね、種を乾かして、その種を、もう20年近くですね、使ってるんですけれども、うまい具合にですね、とてもこう元気にこう発芽をしてくれまして、トマトはファーストトマト、ミニトマト類、イタリアントマト類ということで、まあ、非常にこう調子よく、順調にいっておりますね。 で、今年はですね、ちょっとこう、スペースも広めにとって、例年あんまりやらないんですが、鉢上げも担当してあげようかなということで準備をしております。で、まあ、トマトはですね、全部で1700株ぐらいかな、あるんですが、まあ、これがですね、全部こう、うまく育ってくれると、まあ、本当に見事なね、トマト一色になるところなんですが、まあ、うちはですね、トマトのハウス、実はトマトだけじゃないですね。トマトって上にこう、どんどん段数を上げて伸びていくんですが、それをこう、釣り上げていくんですね。で、その下の方っていうのはほとんど関係なくなってくるので、下の方にですね、ネギがあって、バジルがあって、人参があって、キャベツがあって、ケールがあって、豆があって、すっごい欲張っていろんなものいっぱい植えるんですね。でも、それぞれ邪魔をせずにですね、すべてうまくこう、いくんですね。で、本来そこには、その空間にはトマトしかないはずなんですが、それだけのものがプラスされてですね、豆とか、ネギとか人参とかこう、取れるわけですね。まあ非常にこう、儲かった気分になるんですが、これ家庭菜園でもですね、その野菜の、例えば豆かとかですね、トマトだったらナスかなんですけれども、蚊の違うもの同士を組み合わせると、意外とうまくいくんですね。で、すっごい儲かった気分になるんで、まあぜひね、家庭菜園これから、苗を買ったり、種を何植えようかなとかっていろいろこう考えられると思うんですけども、その時にそういうね、ひねりをちょっとこう、加えると、まあ、趣があって面白いんじゃないかなというふうに思いますね。それでは今日の、2曲目、こちら。
これが僕らの道なのか、荒い風に吹かれても続くこの道を、僕らの赤い力で歩いて行こう。おい、今も昔も変わらないはずなのに、なぜこんなに遠い。これが僕らの道なのか。輝く大きな森の中に足を踏み込めば、若い力のかけらもなくあるのは鍛えた奇跡。おいばも昔も変わらないはずなのに、なぜこんなに遠い。本当のことを言ってください。これが僕らの道なのか。
で、これが僕らの道なのか、聞いていただきました。70年代の曲ですね。話が変わりまして、帯広歩行者天国。今期でですね、14年目に入ります。まあ、随分長いことやってきたなという感じがしておりますね。 まあ、少ない予算でというか、まあ、たくさん協賛はいただいてるんですが、あれだけの授業をですね、年13回、14回、やってですね、それをこの金額で、少ないボランティアスタッフで運営をして、なおかつ14年も続いた、ケースというのは、日本国内にはほとんどないということで、去年はまあ13回目だったんですけども、日本全国からですね、その歩行者天国をやられている、実行委員会の方、あるいは、行政の方がですね、随分こう見学に来られたんですね。で、まあ、私たちと、ディスカッションをしてですね、どういうふうに運営してるんですか、どういうスタッフなんですか、どういうボランティアさんですか、ということで、随分こう話を、させていただきました。まあ、そのような、歩行者天国なんですが、まあ、今年は14年目ということで、先頃からですね、テーマをどうしようかということで、まあ、3回、4回ぐらい、みんなで話し合って、なかなかこう結論出なかったんですね。まあ、最終的にですね、事務局長さんで、あの方は、金川さんという方なんですけども、まあ、ものづくり、それから、デザイナーをやる、クオリティじゃないか、なんとかいう方たちがいるんですけども、まあ、非常にこう優秀な方でですね、その方がニコリと微笑んで、うなずかんと、なかなか、いや、俺もう一つやったかな、いや、まだしっくりきてないなという感じなんですが、来年の、テーマがですね、スマイル、元年。ということで、まあ、天皇陛下がですね、退位されるということで、元年になるわけですけど、まあ、そのうちね、言語が発表されると思うんですけど、スマイル元年でいこうということで、まあ、毎回ですね、街のにぎわいを創出しようということで、いろんなこう企画を立てながら、ボランティアの方たちとですね、市民の方たちにこう楽しんでもらえるように、いろんなこう工夫をするんですね。で、まあ、人とのコミュニケーション、これをですね、生み出すには、例えば朝会った時に、いや、おはようございます、おはよう、あ、今日もまたよろしくお願いしますね、とか、いや、今日は暑いですね、とか、そういうとこからこう始まると思うんですが、まあ、その時に、しかめっ面ってダメですよね。で、常にこう、笑顔で微笑んでにっこりしながら、まあ、お互いね、コミュニケーションが取れればな、ということで、スマイル元年ということで決めさせていただきました。もう発表もされてますね。で、まあ、要は仲良く笑顔で、ということなんですが、そういう企画をいくつかこう、作っていけたらな、ということで、考えております。まあ、その中の一つにですね、去年から、まあ、やらせていただいたんですが、ベイブレードというね、昔でいうベイゴマみたいなもんなんですが、今風のですね、ちょっとこう、戦隊物に出てくるグッズみたいな、そんな感じのベイゴマがあるんですけど、まあそれをですね、保護店ベイブレードスタジアムということで、ベイブレードのその勝負する、道具をですね、4台かな、置いて子供たちに自主運営をね、任せてこうやってるんですが、まあ、私たちはね、特にそれに関与はしないで、子供たちに運営を任せてるんですけども、子供たちってすごいなというのを、私たちはそれをですね、非常にこう見させていただいて、例えば、試合に熱中してしまう。ところが横に一人、やりたそうに待ってる子供がいると。そういうシーンがあったんですけども、その時に、試合に熱中してる二人が、あ、ごめんね、待たせてごめんね、次君の番だから君今度ね、やりなよ、みたいな感じで、いや、子供たちってすごいよね、ってこう、ね、待ってるけどいいや、こいつほっとけ、みたいなことにならないんですね。まあ、これは、まあ、学校とかね、家でそういうふうにこう、教えられてるからそうなのかな、と。いうふうにこう思ったりするんですが、いや、大人は逆にこう聞かないよね、と。子供たちを見習ってね、もうちょっとこうみんなで笑顔でこうやれるようにしてないかんよね、ということでね、勉強させられたりしております。 まあ、ボランティアでね、こう、スタッフにこう来ていただける方もたくさんおられるんで、例えば、来場者、市民の方たちの笑顔をですね、こう、撮影させていただいて、その日のこう、一番いい笑顔の方はこの方だよとか、まあ、そういう企画とかですね、来られたボランティアスタッフさんの方に、マイクを持ってですね、各こう、出展されている方たちとこう、掛け合いでインタビューしたりとかですね、まあ、そんなことをちょっとこう考えておりますね。まあ、今年はですね、実は笑いヨガというのが全国で開催されておりまして、今年はですね、その全国大会が帯広開催なんですね。で、9月の15日ということで言われてましたんで、実はここで終わってしまうんですね。で、プラス1回して延長して9月の15日。最後はこう、笑いヨガでクロージングしたいよね、ということで、企画を立てております。まあ皆さんの生活の中にね、こう、たくさんのこう、笑顔が生まれれば、みんなこう、ね、幸せになるんじゃないかな、というような気持ちもちょっとございまして、まあスタッフ一同ですね、いろいろ考えながら、今年も企画を練っております。もうすでに、エントリーいくつかね、大きなビッグイベントも入ってきております。また紹介できればな、というふうに思います。それでは曲の方、いきたいと思います。こちら。70年代ですね。バックはハッピーエンドがやられてると思うんですけどね。 まあ、いろいろこう音楽を変化させたと言われている遠藤憲二さんですけど、たまに聞くといいですね、やっぱり。まあ、話は変わりましてですね、まあ、キューバの話なんですが、まあ、この番組ではですね、時折こうキューバの話とか、させていただいてたんですが、先ほどですね、ちょっと友人の家で、キューバの音楽ビデオをですね、ちょっと見ようかということを見せていただきました。で、まあ、久しぶりに見てですね、まあ、非常にこう感動して、思い出してしまった、みたいな感じで、ちょっとキューバの話をしたいな、というふうに思います。まあ、私がですね、そのキューバという国のこと、まあ、普通だったらですね、その、野球選手のことだとか、キューバの、バレーボールのね、選手たちがアメリカに遠征してきたとか、まあ、そんな話だと思うんですが、大きい広というか、トカチにですね、家庭科という、教科がありますよね。勉強する教科ですけども、それの先生たちが、こう、作られている、家庭科教育研究会という会があるんですね。で、なぜかそのご一行がですね、うちの農場に見学に来られたことがある。で、その中に、前田博子さんという、ちょっと年配の、元家庭科の教員の方がおられて、分厚い本を、書かれて来られたんですね。で、私これ読んだので、この本あなたにあげますということで、ポンともらったんですね。で、まあ、タイトル見ますと、キューバの首都っていうのはハバナで200万人ですね。で、タイトルがハバナ200万人自給できるわけというタイトルなんですね。いや、これなんかすごそう。分厚いし。で、ちょっとしばらく読まなかったんですが、まあ、仕事がね、落ち着いた頃にこの本読んでみようということで読んだらですね、そのキューバのハバナ、首都、200万人います。そこが、オーガニック、要は有機栽培で自給をしているという話なんですね。いや、なんかすごいね、この国ということで、ずんずんこう興味が湧いてですね、そのキューバのことを知りたいということで引きずり込まれていくんですね。ところが、そのキューバの情報っていうのは日本にあんまりないんですね。で、多分東側にはあるんでしょうけど、北側、西側にはほとんどこの情報がないということで、こう調べていくと、キューバに精通された方が日本にこう数人来られるんですね。その中の一人は吉田太郎さんという方なんですが、その方がこの、ハバナ200万人が自給できるわけという本を書かれたんですが、まあちょっとこう、情報を偏ってるかな、まあ一人ですからね。まあそういう気はしたんですが、調べていきますと、キューバという国はですね、1959年に、劇的な革命を成功させて、軍事独裁政権からですね、民衆の手に、カストロ・ゲバラ率いる革命軍がですね、民衆の手に国を取り戻すんですね。で、その後、合衆国の資本をすべて国外追放をするんですが、時としてですね、そのキューバ危機が起きるんですね。東側ソ連が合衆国に近いキューバに目をつけてですね、ミサイルを置けや。で、ミサイルを置いて、どういうことになるんですか。第三次世界大戦、あわや勃発かということになるんですが、ジョン・ F ・ケネディがこれを収めるんですね。で、その後キューバはソ連の恩恵を受けてですね、悠々自適に行くんですが、91年にソ連崩壊とともに、キューバは物のない国になってですね、国民が餓死するんじゃないかというところまで行くんですね。で、そこで、最高議長のカストロがですね、我が国が自給できる方法を、早急に模索して完成させようということで、国中の学者さんが、結論を出すんですが、ミミズを使った肥料、これで農業をやって3年で自給を有機で完成させてしまったんですね。まあ、これだけでもすごいんですが、まあ他にもこう、世界で最も素晴らしい医療と言われるぐらい、予防医学が発達してですね、もう国民健康で元気で長生きなんですね。いや、まあすごい国やな、ということで、まあその情報を得てはですね、どんどんこう引きずり込まれていくわけですよ。ところが、 まあ、勇気の話をですね、農家の方たちとしたときに、いいのはわかる。でも、それじゃ国は自給できないんだということをこう言われてですね、ちょっとこう、キューバの話をしたんですね。いや、キューバという国があって、自給してますよという話をしたんですが、若い家ってそんな国あるわけないだろうというふうにこう言われてですね、私もそれに対して返事ができなかったということで、ちょっとこう、悔しかったですね。で、これはもう自分で行って見てくるしかないなということで、調べるとエアカナダがすごいこう格安で飛んでるんですね。カナダのトロント経由なんですけども、で、これ行こうということで、11月の末から、しばらくこう行かせてもらいました。で、聞いたことと実際見たことと一緒なんですね。もっとすごいこといっぱいあったんですけど、これはすごいな。こんな国が地球上にあるんだということで、まあ非常にこう感銘を受けまして、まあいろんなね、若い方にその話をしたいということで、今でも、まあ素敵なね、素晴らしい私の大好きな国の一つなんですけども、まあなかなかこのキューバの素晴らしい情報っていうのがね、広がっていかないということで、まあちょっとこう悔しい思いをね、日々しておりますけども、またですね、こう機会を見て、このキューバのね、部分的な話もちょっとこうしていけたらなというふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら。はい、クリス・ステイプルトン、ファイアーアウェイ聞いていただきました。発音って難しいですね。発音のせいにしておりますけども、まあ、食品のですね、その開発にまつわる話、まあ、前回はですね、卵焼きに添加物が23種類ほど入っていて、それが工場でこう作れなくなってどういうことになったという話をこうしたんですが、まぁ、あ、ちょっとね、それに似たような話なんですが、まぁ、あ、どうしてもですね、開発担当者っていうのは、まぁ、あ、それ専門の専門職で、まぁ、やってる場合ですね、非常にその、自分が開発した商品が、愛しくて、可愛いんですね。で、人に難癖つけられると、まぁ、あ、何でもそうなんですけども、非常にこう、気持ちがっていう感じで、まぁ、あ、怒っちゃうんですよね。で、どうしてもこう、素直になれないという部分が、まぁ、あ、多々あるんですが、まあ、この商品はですね、たこ焼きあるじゃないですか。 で、これがですね、もう少し大阪より西の方、神戸から西に行くと、明石というところがあって、明石焼きというのがあるんですね。非常に生地が薄くって柔らかくてジューシーで、おつゆで食べるんですね。現地の方はこれ卵焼きって言いますけど、この明石焼き、もちろん刻みだこ入ってるんですが、これの商品化をやったんですね。で、非常に生地が、薄くって、みずみずしくって、シャバシャバなので、当然焼きにくいんですね。で、これを工場の連続ラインの機械でやぼかということで、製品化して、ついに、これを製造することになって、商品化が OK になったんですね。で、非常にこう、当時、まあ、ブームもありましたけども、非常にこう、営業販売の方が頑張ってくれてですね、非常にたくさんの、製造のオファーをいただいたんですね。で、ラインを稼働して工場で作ろうかと言ったら、全く焼けなかったということなんですね。まあ、卵焼けの時も全く焼けなかったんですけど、で、どんな感じかっていうと、すごい重たいでっかい鍋にですね、穴が24開いてるんですね。で、そこに、小麦粉を溶いた液、これを機械が充填するんです。で、そこに、刻みがこう入れてですね、じっくり時間かけて焼くんですね。多分20分近く焼いたんじゃないかな。で、それが20分後に取り出しのところに来て、鍋を反転してですね、プラスチック、樹脂のシートに反転して全部出るはずなんですが、全部出ないんですね。で、その出ないのをどうするかって言ったら、竹串を持ってですね、人間がほじくり出して取り出すんですね。で、もう全然、この鍋から出てこないんですね。全部鍋に残って、まあ、次行っちゃうんですけど、次はもう機械が待っていてですね、液がまた充填されるんで、その間に、ほんの何十秒かの間ですけども、全部その24個を手で取り出さないといけないということでね、もう本当に息止めて、必死になって作業するっていう感じなんですけど、日中そんなことしてるとですね、仕事にならないんで、すべての製造が終わってからですね、残った男子社員だけでそれやるんですね。で、充填をして20分後に取り出しです。で、充填をして、その気持ちを作って覚悟せないかんですけど、その間ですね、上の食堂行って、茶飲んで、コーヒー飲んで、タバコ吸って、それから気持ちを作って、機械のところに降りていって、さあ、行くぞ行くぞみたいな感じで構えるんですけど、全部鍋に残るんです。で、30分ほどその作業をやると、もうみんな疲れ果ててですね、これ以上無理ギブアップ。じゃあまあ今日はこれぐらいでやめるか、ということをやめたんですね。で、結局注文もあってますけど、全く作れない状態でどうしようかということだったんですが、こうなってくるとですね、開発担当者はどう言うかっていうと、現場が悪いって言うんですね。焼き方が悪い、鍋の温度が悪い、油の引き方が悪い、竹串でほじるから鍋に傷がついてそれでくっつくんだとか、もういろんなことを言ってですね、こう、現実逃避を始めるんですね。で、非常にこう見苦しいことになるんですが、その残された現場っていうのは、物を作ってなんぼの仕事ですから、何がどうであろうと、これを製造するっていうことが仕事でやりきらないとダメなんですね。ところが開発担当者に逃げちゃうと、もう耐えるところがないということで、もう非常にこう、なんていうんですかね、よろしくない、こう、空気になって士気も下がって、もういいこと何にもないですね。で、まあ、私はまだその時代若手でね、駆け出しだったんですけども、上司に振られるわけですよ。お前なんとかせみたいな感じでこう言われるんですが、どうやっても焼けないんですね。で、いろいろこうやっていくうちに、何気にこう鍋の内側を手で触ったんですね。なんかね、くびれてるんですね。で、こう、普通なら、綺麗に穴が開いてるはずがですね、ちょっとこう、内側が内にこう、盛り上がってる気がしたんですね。で、試しに、非常にこう、高価な、高額な鍋なんですけども、リューダーで削ってみたんですね。で、まあ、これでいいかな、触ってなんともないという状態になったので、それをセットしてやったら、全部焼けたったんですね。綺麗にこう、取り出しができて、あ、これか、ということで、 その日はですね、徹夜で、100枚ぐらいある鍋、穴が24ですから、いくつ ?2400? 削ろうかなと思ったら、まあ、公務の課長さんにですね、外注して、始末するんで、いい。また俺やっとくから、ということで、処理をしてですね、それからこう清掃できるようになったんですね。で、まあ、上司はですね、もう東京に行ってしまっていなかったので、まあ、どうやってこれやったんやって聞かれたんですけども、ちゃんと答えなかったですね。まあ、散々こう、いじめられたし、あれしに、ちょっとこう黙っといたろうかな、みたいな、こう、意地悪をして怒りましたけど。まあ、そんなことがございました。まあ、工場はね、常にこう、苦労しながら製造をやってるということでございますね。それでは、曲いきたいと思います。こちら。はい、加藤和彦さんで不思議な日聞いていただきました。73年の曲ですね。まあ、うちの農場でですね、ニンニクを、まあ、毎年ずっと作ってるんですが、去年ついに、自然栽培でニンニクが完成をいたしました。ニンニクっていうのは非常に、肥料を多用しなければ作りにくいぞということが言われております。特にこう、リン酸肥料をね、たくさん必要とするというふうに言われてるんですが、なかなかこう、自然栽培で無肥料ではニンニクはなかなかできんぞと。いうことを言われておりました。去年、いいのがたくさんできたんですね。おお、すごいな、みたいな感じで。で、まあ、その大半はですね、黒ニンニクに加工をして、皆さんにこう、お買い求めいただいたんですが、非常にこう、好評でですね、去年は4000株ぐらいだったんですが、最後後半の方になってくるとですね、もう、残りこれぐらいって分かってくると、行くと欲しいとかいうことで結構オーダーいただいてですね、最後はもう売り切れごめんだったんですよね。で、まあ、今年またやりますからということで、予約注文までいただいて非常にこう嬉しい悲鳴なんですが、先ほどですね、ここ2日ほど前にようやく畑の雪が溶けてなくなりまして、 凍したニンニクが、あれ、どこやったかなって、場所ちょっと忘れてしまったんですが、ようやく発見をしてですね、見ると、全部きれいに越冬してくれていたんですね。まあ多分、ラジオ聞かれてる方、畑見られてですね、ちょっとこう、茶色い芝生のようなものが生えてる畑、見られたことあると思うんですよね。ここ、一週間ぐらい。あれはですね、小麦が、雪が少ないので、地面が縛り上がって、根っこが切れて死にかけてるという状態なんですね。で、ニンニクも、こう、雪が少ないとですね、越冬が非常にこう、不安定であるということで心配をしたんですが、すべてきれいに越冬してくれておりまして、いやー、よかったな、ということで、自然栽培で難易度が高いニンニクです。これから、まあ、栽培、成長、まあ、どんな風になってくれるかな、ということをこう、期待しながらですね、毎日畑行って見守りながら頑張ってくれ、ということで、ニンニクにですね、ニンニク王子という名前をつけて、ニンニク王子頑張れよ、みたいな感じで毎日畑に行っております。まあ、今年もですね、ちょっと去年の倍ぐらい作ってるんですけども、いい感じで仕上がってくれればな、というふうに思います。それでは今日最後の曲お届けしたいと思います。こちら。例えば聴いていただいている曲はですね、サラ・ダーリングですね。まあ、今日もですね、お金の時間が近づいてまいりました。今日もお付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。私がこの番組、麦わら帽子やらせていただいて、3月の8日で丸8年終わるんですね。9年目突入、すごいですね。まあ、ちょうどですね、東北沖震災の時にスタートしておりますんで、同じ年なんですね。エンディングの曲がかかっておりますが、これからね、春に向けていろんな農作業が増えてくるんですけども、まだちょっとね、露地畑は触れる状態でないんで、まずはこう、ハウスを整備して、種まきをして、葉っぱものとかですね、そういうものをまず最初にこう作っていこうかということで準備をしております。まあ家庭菜園でもね、ビニールハウス、小型、まあ結構大きいの持っておられる方おられるんですけども、ぼちぼちこう作業が始まるんじゃないかなと というふうに思いますね。特にまあ気温高いですし、まあ、十分こう種をまいて発芽できる温度かなというふうに思います。来週はですね、シンプルライフストラジー、検査の方ですね。次の麦わら帽子の、放送は3月の20日になっております。再放送は3月の10日午前10時からね。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
My friend, 今夜はとことん飲もうぜ。夜の帳はまだ降りたばかりさ。Dear my friend, whoa, whoa, whoa. Dear my friend, whoa, 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 whoa. Never forget, dear my friend. My friend, 気づいていたかに、君を見つめる眼差しを。My friend, 愛が届かなくて、そっと去っていったあの子のことを。My friend, 忘れはしない。あいつが死んだあの夜を。My friend.心が痛すぎて闇に立ち尽くし儚さを知ったね。悲しみも優しさも分かち合ったあの頃、がむしゃらに駆け抜けた若い君よ。 My friend、 今夜はもうこと飲もうぜ。積もり積もった話があるからは。 Dear my friend, wow, wow, wow. Dear my friend, wow, wow, wow. Never forget, dear my friend, wow, wow.Yeah.